誰でも、
内なる力を
持っている、
笑顔輝く、
子育て応援、
ポカポカソップ。
皆さんこんにちは、ポカポカソップ第48回目です。お送りするのはゆるらくメンタルトレーナー、ヘライエツコです。今日もゲストさんに来ていただいてます。今日は必聴ですよ。普段頑張り続けているお母さんたちの心が緩むお話をたくさんしていただけると思います。今日はね、オープニング短めで早速お話聞いていきたいと思います。ポカポカソップはご縁、応援、貢献テーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。
特急夢の種号を発車いたします。
はい、今回のゲストは前回に引き続き、ママが緩むオンラインサロン主催のたかちゃんです。前回は親子で出演していただきましたが、今回はたかちゃんお一人でのご登場です。ではたかちゃん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。たかちゃんこと石川たか子です。前回に引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。ではね、前回も自己紹介をしていただいてるんですけども、聞いてないいらっしゃらない方もいるかもしれないので、改めて簡単にでいいので自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。私はですね、新小学校4年生と新年中さんの、2人の子供がいるママになります。私はね、やっぱママの笑顔が世界平和につながるっていう思いがあるんですね。そういった思いでインスタグラムの発信だったりとかセミナーを開催しております。はい、これぐらい、もっと話してい
い？
もっと話していい？
いいよ、いいよ。
いい、ごめんなさいね。
はい、まあまあ、お話の中でいろいろ赤ちゃんのこと知っていただけると思います。
はい。
はい。まず、赤ちゃん、前半はね、子育てのことをちょっといろいろお聞きしたいなと思ってるんですけども、赤ちゃんといえば、妊娠23週。
うん、そうなの、そうなの。
出生体重456グラム。
はい、そうですよ。
ね、この第2子の、ね、前回もちょこっとこう出てくれましたけど、あややね、出産されたっていうというね、もうすごいちっちゃい赤ちゃんよね。
うん、本当、
まあ、ね、そこのお話をね、まずは聞かせていただきたいなと思うんですけど、23週っていうと、
いや、みんなさんね、お腹がまだ出てないと思う、23週だったら。
そうよね。うん、
そう、うん、
胎動
がね、ちょっとこう、うん、本当に感じれるか感じれないかぐらいの時。
そういう状態でいきなり陣痛が来たっていう感じだった。
いや、もうね、十何週から、ちょっとこう、切迫流産気味で、もうね、安静にしなきゃいけないっていうことで、入院してたんですよ。そう。で、シロッカーって言ってね、子宮口をね、縛る手術があんの。
へぇー。
そう、で、つまり出てこないようにね。で、その手術をもうしたのよね。
へ
ぇー。子宮経過が短くなっちゃったから。
ああ、そうなんだ。
そう。そう、やっぱりこれ、ウイさん、長男の時も、切迫っぽかったんだよ。それで22、23週からね、安静にしていたんだけど、まあ、結局36週で上の子は出産したの。で、36って言っても、まあまあ、こう、ちょっと早いかなっていうかね。
ちょっと早いね。
そう、初めての出産のママだったら、ちょっとね、36週で産んじゃって大丈夫なのかなって、少しね、不安になる週数だと思うんですよ。そう。っていう、前回の、出産の状況も踏まえて、やっぱり今回もっとこう慎重に進めていった方がいいみたいな、いう感じで、やっぱその手術とかもした だけれども、まあ、その手術の経過が結構順調で、で、あ、もうこれだったら退院して、お家でこうね、ちょっとゆっくり過ごしていく感じで大丈夫ですね。で、先生と相談していた矢先に、病室で破水しました。これが22週です。
22週?
はい。
あ、じゃあそこから1週間なんとか。
そこから5日間。そう、あのね、やっぱりね、破水するとそこから感染が体内に広がってって、その感染で、感染の影響が、まあ、悪影響を及ぼす方が大変なのか、うんじゃ、大変なのかっていうね、見切れがあるんで、こっちの方が、より安全にその赤ちゃんを守れるんだろうかって、もちろんお腹に長くいた方がいいんだけど、でも感染が広がったらダメだしっていうので、だいたい破水したら、平均5日では生まれますっていう。
あ、そうなんだ、ね。
あれ出たの。じゃあもう、5日目に陣痛が来て、お腹が痛いなって思って、で、ね、ナースコールをしたけど、本当にそれは陣痛ですかとか言って言われて、でもやっぱり一人目の時に感じてるから分かるわけよ。でもこれは陣痛だろと。普通のお腹の痛みではないって思って、で、お腹を見たらもう羊水がもうほとんどない状態だから、もう緊急帝王切開です、NICU の準備を今から緊急でしますので、NICU の準備ができ次第もう即行きますっていうことで、あれよあれよという間に私の周りドクターやら看護師さんやらもうブワーってベッドに集まって、もうこういろんなその手術前の点滴だったりね、すごかった。だから、旦那さんに電話しますとかね、やっぱり万が一の時の同意書とかも書かされるんだよね。
ああ、嫌ね、
そうそう、なんか、とか、いろんな書かされるのも、なんかもう、そんな、同意書とかじゃないわけよ。もう、パンって出るからさ、そう、なんか恐怖心っていうかね、どうなっちゃうんだろうみたいな。そう、もう赤ちゃんもどうなっちゃうんだろう、私もどうなっちゃうんだろうみたいな、もう怖いっていう、その、怖さがね、やっぱりすごくあって、でもね、そんなの関係なしにっていうかね、もう同意書を書くみたいな、そうそう、そんな感じで、もう手術室にバーってこう連れてくって、もう、一気に生まれたっていうかね、帝王切開で、そう。ね、でもなんかこう、産声上げたってね、先生にも聞こえたみたいで、そうそう、でもね、私はなんか、恐ろしいことにですね、マッチが途中で切れたんですね。
痛い。
麻酔が途中で切れるって皆さん恐ろしいですよね。
怖い。
そう、やっぱりその破水をしているから、お腹の中をね、その感染から防ぐために、ちょっとこうお腹の中を洗浄しなきゃいけなくて、なんかね、バケツみたいにお腹を洗われる感覚があるわけで、もちろん感覚、痛みとか感覚はその時になってると、やたらとお腹をガボガボ洗ってんなみたいな。これで、そしたらだんだんなんか痛くなってきて、すいません、痛いですって言って、なんか痛いってなって、で、麻酔の量増やしてもらったんだけど、いや、痛いですって。で、全身麻酔に切り替えたって、ちょっと、もうこの話するとみんなキュッてなるって。
恐ろしいわ。
恐ろしいよね。
いや、私も、帝王切開だったけど、麻酔はちゃんと効いてたので、何されてるのか全然わかんないまま生まれてきたみたいな感じだったけど、途中で切れた時の痛さって結構じゃない？
そうなのよ。もうさ、痛みと恐怖とでさ、もうさ、もう恐怖が勝ってるから痛いのがもう100倍ぐらいなわけよね。
怖いわ。
そうそう、もう怖いじゃん。もうここのさ、見えないところでは自分のお腹が開かれてるかと思うとさ。
すごいよね。
そう、
異常な空間ね。
そうなのっていう感じで、まあ、でもね、無事にね、子供は NICU にこう運ばれて、もうね、割とすぐね、私歩かされたんだよね。
そうなのね。
帝王切開後ってあんまりこう寝てるとなんかよく体に良くないからって言って、
その日のうちぐらいよね。
そう
立たされる、
ね、おしっこの管みたいなのをちゃんとこう取れたりすればもう歩いていいですみたいなね、 そうそう。で、なんかもうね、初めてこうご対面したら、
うん、
一応人の形なんだなってね、450g で生まれてくるって、目とか鼻とかあるのかなとかね、やっぱりもう未知の世界だよね、そのエコーでしか見たことがないから。そう、でもね、ちゃんと人間の形をしていて、でも、入りはね、十分にもちろん育っていない、うん、内臓関係は十分に育っていないので、うん、人工呼吸器をこうつけて、
うん、
まあ、体質としては本当にスーパーで売ってるもうお肉ですよね、
プログラム。そっか、そうね、ちょっと大きめのお肉。うん、あー、あんな感じか。
もう指なんて綿棒より細かったじゃん。
だってね、うん、まあ普通に生まれて3000g近くあってもちっちゃって思うけど。ねえ、それの、ね、5分の1ぐらい ?5 とか、うんうん、6分の1ぐらい、
そうだよね、6。
ねえ。
なんなら4センチ近く生まれてる来る子もある
もん、ね。うん、そうね。そしたら10分の1やもんね。
おー。
いやー、もうその初めて見たそのちっちゃい赤ちゃんを見たとき、うん、の気持ちって、うん、まあ、人の形なんだなっていうのは、
もちろん、そう、
それが一番感じたこと。
あとはね、
うん、
なんか先が全く見えなさすぎて、
うんうんうん、
もういわゆるそういう世界を知らないわけだよね、
うんうん、
っていう世界がどんなところなのか、
うんうん、
育児でそんなに小さく生まれた子が一体どうやって育つのかっていう、うんうんうん、そういう世界を全く知らないから、
うん、
なんだろう、この先どうなっちゃうんだろうっていう、なんかこう先が見えない不安感みたいな、この子って生きられるのかな、どうなのかなとか、でもそういうところを先生に聞くのも怖い、でネットで検索するのも怖い、なんか事実をこう受け止めるっていうことが怖いっていうね、なんかそんな状況でなんかもう NICU でずっと泣いてた感じですね。
その時にご主人はどうされてたんですか？
でね、私が入院している時ってコロナの時だから、
うん、そかそか、
面会ができなかったわけですよね。で、なんか、あのね、夫もね、会社でおね、ワンワン泣いてたらしい。
本当、やっぱり。
そう。
あ、写真とかは 見れてたのか。
あのね、夫もね、面会はできてるの、うん、あの子供に。
そう、
私とその夫婦での面会時間はないけど、うん、子供との面会はできていて、
うん、
で、なんかね、夫ってすごいピュアなところがあって、
うん、
結構こう、心優しくて、
うん、
やっぱりなんかこう、心配性だったりとか、
うん、
うん、本当に子供思いっていうところがある人なので、
うん、
多分私と同じ気持ちで、
うん、
会社でね、この先どうなっちゃうんだろう、うん、かわいそうみたいな気持ちで、うん、その同僚とかがいるのも、
うん、
気にせずにね、泣いてたらしい。
いや、そうなんだ、うん、じゃ そんなすごい不安の、もうどん底みたいなところから始まった育児だけど、その不安がちょっとマシになってきたなっていうタイミングとかはあったの？
まずね、素晴らしいのが、やっぱり NICU の先生とか看護師さんたちってね、
うんうん、
言葉書きが本当に素敵なの。別にね、その事実に起きていることを、まさに、うん、なんだろう、無理やりよく捉えてってわけではなくて、ね、
うんうんうん、
本当に、その、ありのままの現実の表現が違うっていうかね、なんか、素敵なんだよね。
で、
ね、NICU の中でも、
うん、
保育器の大きさって違くて、うん、やっぱりこういう 400g 台で生まれるっていうのは一番ちっちゃい。要はその、うん、まあ、生存できるかどうかの本当にギリギリなり、うん、一番小さい、まあ、重症な子の保育器に最初入るんですけども、うん、それがだんだん大きくなって元気になってくると、
うん、
保育器のこの屋根の部分が外れたりとかね、
うん、
こんな感じで変わっていって、
うん、
やっぱりそのね、3000近くなってくると、うん、わ、この赤ちゃん大きいなって、ね、うん、いう感じがするんだけど、
うん、
そういう赤ちゃんをね、こう見て、ね、石川さん大丈夫ですよ、すぐあんな風に大きくなっちゃいますからねって言うわけ、
うん、
で、こんなにちっちゃい赤ちゃんのを生で見れる期間は本当に貴重ですからねっていう言葉がね、
まずね、
そう、すごくこう勇気をもらったっていうか、なんかそうだよなーってね、すごくこう、なんだろう、現実をそんなに 重く受け止めずっていうかね、本当にそうだなって、なんかこの瞬間をこう悲観的ではなくて、そういう目線で見るっていうのもなんか大切だなってまず一つ思うのと、あとは私のねママ友がなんと同じ病院で4、5ヶ月前に同じ状況で 400g 台の赤ちゃんを産んでたの、
先輩がいたわけね。
先輩がいたわけよ。だからこの子の5ヶ月後の姿をね、見れたのよね。そう。
そっか。
だから、あ、こんな風に元気に育つんだっていう、なんかこう、明るい未来が見えた。
いいモデルが、
そうそうそう。そう。で、今はね、インスタとかで、そういう、リトルベビーのママが繋がれるとか、あるんだけど、当時そういうリトルベビーのサークルって、あったはあったけど、そんなに数が多くなくて、で私なんかそういうところでネガティブな情報をキャッチするのが嫌だった。なんか、ね、この子が、元気に育たないっていうような、やっぱりそういうね、情報をすごくキャッチしやすい心の状態だったから、なんか、あえてそういうサークルに飛び込むっていうところも、私の中で勇気がなかったっていうところがあったので、本当にその元気に育っているお友達の赤ちゃんを見るって、なんかね、めちゃくちゃ勇気をもらったんだよ。
ああ、そうなんだね。まあ、そのね、つながりに入るのが怖いって感じていたタカちゃんが今度オンラインサロンを作ろうとしているわけでしょ？
そうなんですよ。
ねえ。
そうなんですよ。
その辺の心境の変化とかもね、またちょっと後半で聞いていきたいと思いますので、はいはい、一旦ジングルを挟みます。
まもなく夢の種放送局です。お出口は右側です。
はい、では前半そのちっちゃい赤ちゃんを産んだ時のねお話聞かせていただきましたけど、はい、そこから今度はたかちゃん4月からオンラインサロンを始めるっていうふうにねご決断されて、
そうね、
ね、まずそのサロンってどんなサロンか教えてもらえますか？
そうなんですね。さっきね、ちょっとちらっと言った。このね、その看護師さんが、何ヶ月後かでもうこんなにすぐ大きくなっちゃうんですよ、とかね。この、今こんな状態見れるのってすごい貴重ですよっていう声掛けっていうのは、やっぱり同じ、事実を見ているんだけれども、この子の未来どうしようっていう不安いっぱいで、この将来絶望するっていう捉え方をすることもできるし、あ、そうなんだ。この赤ちゃん見れるって確かに貴重だよね。あっという間に大きくなっちゃうんだったら、今この瞬間も大切にしようって捉えるのかって、それって、やっぱりどう捉えるのかって、その人自身の、まあ、自由っていうか選択だと思うんですよ。で、やっぱりこの世界生きづらいな、ママって本当にやることが多くて、子供のため、夫のため、家族のため、で、じゃああなた、ママ自身って何が好きですか？どんなこと好きですか？趣味なんですか？って言われた時に、え？好きな食べ物なんだろう？え？私って何してる時が一番好きなんだろう？何が楽しいんだろう？って、意外とそういったことが、分からなくなっちゃっているママって多いと思うんです。でも本当はそういうの、ね、あるね、あって、こんなことが好きで、あんなことが楽しくてって本当はあるんだけど、ちょっとやっぱり毎日の忙しさで分かんなくなっちゃってる。そういうママがやっぱりその同じね、忙しい現実っていうところはあるかもしれないんだけど、捉え方一つで自分のこの幸せ度ってガラッと変わるわけですよね。で、そういうふうにこう人生をどんどんどんどんこう幸せな方向っていうかね、自分が楽しいなって思える人生であると、ママがそういう心だと子供はすくすく育つって私は思っていて、だから最初冒頭で自己紹介の時にママの笑顔は世界平和って言ったのはまさにそこで、ママが笑顔だったら子供も本当に笑顔ですくすく育つし、 ママの笑顔がこう戻ってくるような、うん、そのサロンっていうのを作りたいわけですよ。はい、だから実際にはね、その、ま、ワークとか、あと、いろんな人のその体験談っていうところの、まあ、シェアを通して、ママ自身が、あ、私ってこういう思い込みがあったんだとか、なんかこういう執着があって、そこが私の苦しいポイントだったんだ。でも、こんな考え方もあるんだなっていう、ちょっとずつママの気持ちがこう緩んでって、自分の人生を楽しんで生きる場所っていうのを、このオンラインサロンでは実現していきたいなって思ってます。
すごい素敵ですね。
うん、ありがとうございます。
素晴らしい。で、これをもうタカちゃんがやろうと思ったのですね。あの、私インスタ見させていただいてるけど、
うん。
ね、100日前、
うん。
それに決めたっていうね。ずっとね、100日後にオンラインサロンを作るママっていうので発信されてたでしょ。
うん。
ね、で、アイアイアが生まれたのって4年前 ?5 年前、
まあ、もうちょっとで5年経つ。
うん。うん、じゃあ5年前にその看護師さんからかけられた言葉っていうのがずっと残ってたと思うんだけど、
うん、
このタイミングでっていうのは何かきっかけがあったの？
そうですね。私は思い立ったら何でも見切り発車なタイプなんですね。
うんうん、
もう100% 準備して、よし、やるぞっていうのがないっていうか、
うんうん、
何でもやってみなきゃわからないっていうタイプで、
うん、
そうなの、そうなの。だからね、要はその時に思いついたから、
あ、そうなん
だね、思いついた日にね、100日リールのね、アカウントを作って、
うん、
スタートしちゃったっていうところがね、うん、のとこなんだけど。
本当にたまたまそのタイミングで、あ、やろうみたいな感じで思いついたって。感じ？
そう。でもね、ずっとサロンはやりたいな、とは思っていて、うん、なんでかっていうとね、ママは、ママでね、やっぱりいろんな習い事もしたいし、こういうことに興味がある。うん、けど、なんか実際に、こういう、例えば、まあ、自己啓発だったりとか、
うん、
そういうの、なんか何十万もかかるのみたいな。
え、うん、
何十万もちょっと今、ね、実際子供も今学費でいろいろかかったりとか、
うん、
そういう中で、なんか現実問題何十万もちょっとそこは難しいんだけどっていうママっていると思うんですよね。
うんうん、
でも学びたい。あ、でもだったら YouTube でやろうかな。で、うん、今 YouTube でね、何でもそういったことで情報が流れてくるし、
うん、
正直そういうところで情報としてはキャッチできると思うんだけど、
うん、
でもなんかやり方合ってんのかなとか、そういうところってなんか自分の中でよくわかんないまま、要は知識だけ詰め込んでた状態、うん、それを自分のこの実際の生活に落とし込めていないっていうところってやっぱあると思うので、
うん、
それをやっぱママでも全然こうお手軽に始められる金額で、
うん、
うん、それでなんだろうな、そういったところをこう気持ちが緩んでいく、何かをこう心の学びを始めるっていうところの、なんかこう、初めの一歩になるような、
うん、
そういった場所を、作りたいなっていうふうに思って、こう、準備をし始めたっていう感じです。う
んうん、なるほど、
うん
うん。本当にね、少しでもこう、何かを学んだことがある方なら、多分わかると思うんだけど、学んだだけじゃっていうところって多々ありますよね。
あるんだよね。
ね。
そう。
ね。学んでる、頭では分かってる、でもできないみたいなのね、
うん、
きっとあると思う。そこをもうみんなでやってこうっていう感じの。
そうそうそう。よく言ったね、うん、自己愛、自己愛。ね、セルフラブとか自己愛、うんうんうん。ママは自分を大切にって言うから、うんうん、だから私もスタバに行く時間作ってるよとかで、
うんうん、
自分のお洋服、こういうのな、これがいいかな、お化粧品これがいいかなって思う時間、自分で作ってるよ。
うんうん、
でも、現実何にも変わらないんだけど、とか、
うんうんうん、
自分をそもそも愛するってどうすればいいの、
うんうん、
で、なんかこの、実際じゃあどうしてったらいいんだろう、やってるつもりだけど、現実変わらないっていう人も中にはいると思うんですよね。
うんうんうん、
となんかそういったところをこう一緒にこのサロンでやっていけたらいいなって、
うん、
私もねそこすっごいつまずいたから、なんか自分で自分のこと満たしてるって思ってたのに、
うん、
なんかあれ私気づいたらなんか 満たしてはいる、この満たす行為はしてるけど、うん、このそもそものこの心のコップに穴開いてたわみたいな。
そうね。
漏れてたみたいな。
いくらやってもたまらないってやつね。
そうなのよ、うん。実はこの漏れていることに気づかないままもいるかなって、うん、うん、思っていて、そう、そこをね、一緒にね、うん、心のコップの穴を探しつつ、うん。うん、やっていけたらって思ってます。
素晴らしい、うん、そこのサロンではやっぱりタカちゃん自身の子育ての話とか、
うんうん、
タカちゃんってほら YouTube とかでめちゃくちゃ面白いじゃん、
うん、そうなんですよ私ね初めの話してるけど実は面白いんですよ、
ねね、その面白さのみんなで一緒にこうメイクしたりとかもするの
そうなんですよ、そうなんですよ、なんかね、そう私らしいやっぱサロンっていうか、うん、私がそういうふざけたことが好きだから、
うんうん、
そういうのはね、あの取り入れていきたいんですよね。
すごいと思う。だって私あの多分過去一じゃないかな、こんなに真面目にふざける大人ってなかなか出会って、大人になってから出会ってない。
そうでしょう。
すげえこの人と思った。
そうなの、もう
あのインパクトがすごかった。
私本気でふざけるのよねそう、
うん、本気でふざけたいなっていう人が多分集まってくるんじゃないかなと思うので。
そうなんですよ。
めちゃくちゃ面白い。
やっぱりね、笑うって大切だよね、
う
ん、
そうですね、
本当に思って。私ね、今ね、幼稚園の役員もやっててね、小学校の PTA の会長もやってるんだけどね、
うんうん、
あのその役員の集まりで、この前、あのひたすら尿漏れの話で大爆笑したのね。役員の顔合わせなんだけど、ひたすら尿漏れで、やばいよね、交換定金やばいよねっていうね。ひたすらそれで笑って、今日の役員会何だったんだろうね、
みたいなね。すごい、面白い。絶対面白いと思う。
そう。
もう、それってどうやったら入れるの？サロンには。
そう。で、今100日のこのね、アカウントのリールが、うん、今、59まで来たのかな、うん、そう、59日まで来たんですよ。
うんうん、
そう。だから、まあ、あと約、まあ、40日後にサロンをこうオープンしようっていうふうに思っていて、うんうん、なので、4月の。
まあ、現在は3月だね。
あれ
放送は4月だけどね。
そうだね。はい、収録これ3月。うん、はい、今月ですね。4月、今月に、はい、オープンします。それは、詳細は、インスタの中でまた、発信していこうと思うんですけれども、うんうん、今ね、その募集を聞き逃さないように公式 LINE も作ったんですよ、
うん、
煩わしいようななんかこうセールスの情報は一切流れないです、うん、本当に募集の時だけバンと流れる LINE をインスタの中でもアカウントをここの LINE ですよってね、分かるようにしてあるので、うん、ぜひ私のインスタグラムを見つけていただきまして、
うん、
はい、100日後にオンラインサロンを作るママたかちゃんっていうアカウントですので、そちらでアカウントから、はい、LINE を登録してお待ちいただければと思います。
はい。私のね、このラジオ の番組のページにも、たかちゃんのアカウント載せておきますので、皆さんそちらからアクセスしていただければと思います。
はい。
で、早いもんでね、もうお時間になってしまいました。
いや、まだ喋りたい。
もう、ちょっと、ジングルを挟んでエンディングです。はい、
夢の種放送局です。閉まるドアにご注意ください。
はい、今日はママが緩むオンラインサロン主催のタカちゃんに来ていただきました。
ありがとうございました。
はい、タカちゃん2回にわたってご出演していただきましたが、感想をねミニマムでお願いします。
ミニマムで、
はい、
ミニマムで言えないんですけれどもね、思いがもう本当にいろいろありましてね、でもね、うん、本当にママの笑顔は世界平和なんですよ。だから、ママ笑いましょうよ、
うん、
ね、なので本当に笑えないな、もっと笑いたいなと思ってる人はちょっとねサロンのことをこう、ね、いいなと思ってこう来ていただけるとね嬉しいです。
はい、ありがとうございます。はいはい、でね、この放送をもう一度聞きたいという方、あとは前回の分もね、オンラインカウンセリングデコボコ家族のサイト内でアーカイブ配信をしてますので、ぜひ2回合わせて聞いてみてください。世の中はね、もうゴールデンウィークに向かって浮かれている状態ですけど、ぜひ皆さん、さかちゃんのサロンにも入って笑顔をね、はい、 生活の中に溢れさせていただきたいと思います。次回はですね、なんと私の放送2周年を迎えるんですけどね、何か考えておきますので、ぜひ皆さんお楽しみにしておいてください。それではね、最後タカちゃんもご一緒にせーのバイバイでお別れしたいと思います。はい、ではタカちゃんも一緒にお願いします。せーの
バイバーイ、
バイバーイ。